ストひと町出会いもん。
はい、それでは被災地で活躍する建築士の声コーナーです。今日は福島県建築士会、双葉支部長遠藤和義さんにつながっています。遠藤さんは有限会社一善建築設計を主催されていますが、今回の大震災でご自宅のある福島県双葉郡富岡町からは避難を余儀なくされ、現在は埼玉県北葛飾郡に避難されています。それではお話を伺っていきたいと思います。遠藤さん、こんにちは。どうも。
はい、こんにちは。どうも、かかります。
本当に大変なご苦労されていると思うんですけれども、はい、被災からですね、避難に至った経過というのをまずお話しいただけますか。
はい、わかりました。はい、まず地震直後なんですけれども、はい、地震直後は大変な地震だったんですけれども、うちの中がぐちゃぐちゃになった程度で、
はい、
瓦屋根が落ちたりとかということはあったんですけれども、
はい、
建物はとりあえず大きな被害はなく、
はい、
その状態で、いたわけなんですけれども、
はい、
ただ余震が相当ひどくて、
うん、
家族のものとかはですね、
はい、
近くの避難所の方に、行きました。
はい、
でその避難所で、一晩明かしたんですけれども、
はい、
その次の日の朝ですね、
皆
さんご存知の原子力発電所の避難指示が出まして、
はい、
同じ郡内の川内村というところに、20キロ以上離れたところにですね、
はい、
余裕を持って、
はい、
町としては避難をしたということになるんですが、もうそこはですね、
はい、
電話も通じず、
はい、
電気はあったんですけれども、壁にて、
はい、
電話が通じないということで、
はい、
何日間か取り残された状態になってしまいました。
で、
避難物資も入ってこなくなったりとか、いろんなことがありまして、
はい、
今度はそこからですね、
はい、
郡山市というところに、
はいはいはい、
みんなで移動したんですけれども、
はい、
富岡の町民と、
はい、
川内、避難した先の川内村の村民と、
はい、
大体1万人ちょっとの人数で避難をすることになったんですけれども、
はい、
そういう形で、避難をするということになんですが、
はい、
いっぺんにですね、やはり1万人以上の移動ができないので、
はい、
富岡から1万5000の人口が避難する、川内に避難するときもそうだったんですけれども、
はい、
自家用車とかですね、
はい、
そういう、自分で、避難できる人は避難するようにということで、避難をしていったという形を取ってしまったもので、
はい、
もう本当に、地域バラバラに、
はい、
それぞれにということ で避難所もそんなに入りきれないので、親戚のところを頼ったりとか、
はい、
ということで、とりあえず県内に一時移動して、
はい、
でそこから今度はですね、
はい、
県外の親戚のところにまた移動してということで、
はい、
僕はうちの妻がですね、
はい、
埼玉県の育ちだったもので、
はい、
その妻の実家の方にとりあえず、
はいはい、
その後川内村から避難をしたという形になってます。で今度はですね、そこから今度は子どものちょっと高校のことがありまして、
はい、
杉戸町というところにまた、
はい、
避難してきまして、
はい、
今現在に至っているというような形です。
あ、そうなんですか。
はい、
何かこう避難を強制的に避難させる距離も10キロと言ってみたり20キロと言ってみたり、こういろいろ変わっていったんですけどね、我々が聞いている情報ではなんか避難まで随分タイムラグがあったように思うんですが、もうすぐ避難されたんですかね。
実は僕たちも後から知ったことなんですけれども、
はい、
一番最初にですね、
はい、
避難指示があった、地震直後に避難指示があったのは、
はい、
実は3キロ圏内ということ で、
そうです、ね、
僕の住んでる富岡町じゃなくて、はい、隣の大熊町というところだったんですね。
はい、あ、そうですか。
ただもうその段階で地震直後、
はい、
横の、
はい、
電話連絡とかもなかったので、
はい、
僕たちはその3キロで避難指示が、はい、もうその日の夕方に出てたのは知らなかったんです、ね、
あ、そうですか。
それで、その後僕たちのところは一応10キロ圏内なので、
うん、
屋内退避に近いような形になったんですが、次の日の朝にはもうすでに今度10キロ圏内から来てくださいという指示がありました。
はい、
で、町の方でもですね、考えて10キロじゃ危ないということで、それのプラスアルファして20キロの外に出たんですけれども、
なるほど、
今度は最終的にはこの もう20キロにも立ち入りがダメだというような形になってしまって、
はい、
もう2回3回で僕たちはその3キロ圏内の人たちは、
はい、
僕たちよりももっと1回余計に
あ
の避難をしているという、町内で1回避難をしてからという形 で、
はい、
本当にあの避難が何回にも重なったので、
はい、
もう町民がバラバラになってしまったというのは僕たちだけじゃなくて、
はい、
いろんな町でそういうふうになっている状態です。
そういうことは今現在にでもともとお住まわれていた方々との連携というのはあるんでしょうか。
ですね、あの例えば僕たち建築士会のようなところとか、はいはい、あの消防とかというところは、通常あの携帯であの、はい、若い人たちとか、うん、連絡取り合ってるんで、
はい、
携帯を持ってる人たちの連絡っていうのは実はある程度取れてるんですけども、
なるほどね、はい、
あのまあ建築士会、田舎の建築士会はですね、
はい、
やはりあのお年寄りの人とか、
はい、
大工さんとかの 方もいらっしゃって、
はい、
携帯をで、
はい、
普通僕らも連絡を取らない、
はい、
自宅に電話をして連絡を取るという形が結構あったもので、はい、そういう人たちとは連絡がなかなか取りづらい状態になってます。
なるほど、
はい、
分かりました。あのその被災、今度は建物の被災の状況なんですけどね、
はい、
まあ、その原子力の放射能の問題というのは非常に大きくて大変だと思うんですけれども、
はい、
建物そのものの被害というのはどんなふうな状況なんでしょうか。
そうですね、
はい、
あの僕たち双葉支部は、
はい、
富岡町の町長と、
はい、
うちの福島県の建築士会の会長が協定を結んでまして、
はい、
震度5以上の地震が起きたときに、
はい、
まあ、被災度の初期情報を収集して、
ええ、
でその状況を判断をして、
はい、
あのまあ、県の方に応急危険度判定を申し込むか申し込まないかということの協定を結んでるんですけれども、
はい、
でそれがあったもので町内の5人の建築士がですね、
はい、
まあ、5ブロック8街区を見まして、
はい、
調査をしてありました。でその情報をのトータルなんですけれども、
はい、
まあ、うちらのところでですね、
はい、
地震そのもので倒壊が起きたというのは、
はい、
あの1割にも満たないぐらいの状態でした。
そうですか。
で、はい、ただあの瓦屋根が非常に多いんですけれども、
はいはい、
瓦屋根はもうほとんどが全滅というぐらい、
はい、
あの棟とですね、
はい、
平瓦の部分とかもう落ちて道路に
飛
散しているような状態で、本当にあのそういう形では危ない状態だったんですけれども、
はい、
あのまあ、ある意味建物の崩壊で人が亡くなったという状態はなかったです。
ああそうですか、
はい、ただ津波のところが、はい、ありましたので、そこは、まあ、人の命が何人か亡くなっているという状態があります。
ああそうですか。ということは、まあ、この建築の被害というのは、まあ、1割ぐらいがひどかったんですけれども、特に瓦屋根で老朽化しているのが被害がひどいということなんですかね。
そうですね、はい、あの瓦屋根はもう古い新しいに関わらず
ですか、
はい、もうほとんどの建物がダメなぐらいやっぱり揺れました。で長かったのでどんどん僕も事務所にいたんですけれども、
はいはい、
うちの事務所も瓦屋根で、
はい、
もう中であの地震をこう待ってる間に、
はい、
もうどんどんあの庭に瓦屋根が落ちてくるという状態でした。
ああそうですか、
はい、
あの今度ですね、あのこの放送来週も引き続いてお願いしたいと思うんですね、
はい、
で特にその瓦屋根といいますか、その建物の応急危険度判定とかで だいぶご苦労されているようにお伺いしておりますけれども、
はい、
このあたりの話をまたあの詳しく聞いてまいりたいと思います、
はい、
でその前にこのバラバラになった人たちがなんとかもう一度こうあのその地域のコミュニティを取り戻すってことができるでしょうかね。
そうですね、できるような形でなんかいろんなことしていきたいなというふうに思ってます、
は
い、
そうですね、はい、まあ、その辺のご苦労もまた来週の放送でちょっとお伺いしたいと思います。
はい、わかりました。
本当にあの今日はありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、今日はですね、あの遠藤和義さんにお話を伺いました。遠藤和義さんはあの双葉支部長、建築士会の双葉支部長もされているんですけれども、一前設計室も主催されています、京都人町出会いも、京都府建築士会の、協力でお送りしました。それではさようなら。